おはようございます。親鸞聖人の750回ご延期のテーマである今命があなたを生きているを中心にお話しています。今日が私のお話としては最終回になります。このテーマは受け取る自分の立場から言えば今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということでお話を進めてまいりました。前回はその南無阿弥陀仏が今日まで伝統伝承されてきたことに大きな役割を果たされたのが蓮如上人であったということを述べました。蓮如上人によって閑散としていた本願寺は多くの真宗門徒が参詣するお念仏の道場としてよみがえることになりました。母親が幼き蓮如上人に託した真宗最高の願いは85年の生涯をかけての活動により見事に実現することができました。蓮如上人が御門徒に語られたことは信心を賜りお念仏申すみになること、そしてその南無阿弥陀仏の言われ意味をよくよく尋ねていくことの大切さでした。このようにして南無阿弥陀仏は伝統伝承されることになりますが、その後の歴史も波乱万丈であったと言えましょう。例えば真宗門徒における一向一揆があります。時の為政者と命がけで戦った時期があります。一向一揆の評価は賛否が分かれるかと思いますが、真宗門徒の多くの命を懸けての活動がお念仏を伝えてきたと言えるのではないでしょうか。また江戸時代の九州の薩摩藩、相良藩、これは現在の鹿児島県、宮崎県、熊本県の一部にあたりますが、そこでは真宗のお念仏は禁止されていました。その中で隠れ念仏として真宗門徒は命がけでお念仏を伝えてまいりました。キリスト教が禁止された中で生き抜かれた隠れキリシタンのことは多くの方が知っていると思いますが、同様のことが真宗のお念仏においても九州の一部で行われていたのです。その後明治時代においては一時期廃仏毀釈運動によって寺院仏像などの破却焼き打ちが起きたり、また国家神道として国民は氏子になるように強制されるなど、次から次へと困難な状況をかいくぐってきたといえます。そのような歴史を経て今日まで南無阿弥陀仏は伝承されてきたことを思いますと感慨深いものがあります。親鸞聖人以降有名無名の念仏者によって伝えられたお念仏がようやくにして私まで届いたことを思わずにはおれません。自分自身を振り返ってみますと、私が19歳の時、それまで元気であった父が心筋梗塞で急死するという出来事がありました。その縁を通して自分の生死の問題、生きる意味、何をしたら本当に満足できるのか等々の問題が自分の問題となりました。しばらくしてからお念仏の教えを聞く文法会、学習会などに出かけるようになり、その中でお念仏の仲間、御同業の方々に出会うことができました。御同業の方々は、まさに現にお念仏の中に生きておられたのです。南無阿弥陀仏が生きて働いているのです。その頃、自己発見という言葉に妙に惹かれたことを思い出します。お念仏申すみになるとは、南無阿弥陀仏の自己に出会う。さらに言えば南無阿弥陀仏の自己になるということを教えられました。その自己を親鸞聖人は 煩悩具足の凡夫、煩悩成就の凡夫と教えられています。私たちはこの自己を求めてさまよっているのではないでしょうか。その自己に背いて生きていることをつゆ知らず生きているのではないでしょうか。南無阿弥陀仏の自己とは全く救われないもの、罪悪生じの凡夫という木の人心によって教えられる自己です。この木の人心とは深く信じると書きますが、真宗の信心を表す大事な言葉です。その南無阿弥陀仏の自己によってさまざまな人々との関係が開かれてくると言えるのではないでしょうか。6回にわたりまして親鸞聖人の750回御延期テーマである今命があなたを生きているを受け取る立場から言えば、今南無阿弥陀仏が私を生きていると了解できるのではないかということでお話ししてまいりました。早朝の時間お聞きいただきありがとうございました。それでは2011年の親鸞聖人のご縁起にお会いできるのを楽しみにしております。これにて終わらせていただきます。